皆さんこんにちは。司会の赤いブーです。本日は2026年5月27日のプレプリドンドンマス RT をお届けします。マス RT カテゴリから厳選した10本の論文をご紹介していきます。1本目はユリユさん、ユゼリユさん、パンユエジョーさんによるクワジアベリアンコッティエンツインエクストリアンガレーティドカテゴリーズエクストリアングレート圏における準アーベル証券です。この論文では完全圏と三角圏の両方を一般化したエクストリアングレート圏という枠組みを使ってアーベル圏や準アーベル圏を証券として構成する方法を研究しています。まず著者たちは遺伝的のような部分圏という新しい概念を導入しました。これは直和や直和因子で閉じているだけでなく親となる圏のあらゆる対象に対して特定の三角形を通じた近似が存在するという条件を持つ部分圏のことです。ここからが心強い結果なのですが、この遺伝的のような部分圏による証券は必ず準アーベル圏になることが証明されました。さらにある条件下ではこの証券が完全にアーベル圏になるための正確な条件も明らかにしています。具体例としてジェントル代数などを用いた解析が行われており、既存の理論を改修するだけでなく古典的な設定を超えた新しい準アーベル証券を導き出しています。抽象的な構造を定義するだけでなく具体的にどのような圏が現れるかまで丁寧に示している点に著者の誠実なアプローチが現れていると感じました。2本目はミハイル・ゴルスキーさんとニコラス・ J ・ウィリアムズさんによるリレーションズ・ビトウィーン・カテゴリフィケーションズ・オブ・ハイヤー・ディメンショナル・タイプ・ア・クラスター・コンビーナトリックス高次元のタイプ A クラスター組み合わせ論のカテゴリー化の間の関係です。この論文では高次元のクラスター組み合わせ論に関連してタイプ A の高次アウスランダー代数から得られる3つのカテゴリーについて考察しています。具体的には D クラスター傾斜物体によって生成される D マサ I 部分カテゴリーと D プラス2角型クラスターカテゴリー、そして同来圏の D 純正部分カテゴリーという3つのモデルを扱っています。研究チームはこの3番目のモデルが他の2つのモデルを特定のイデアルで割った D 外相相性であるということを証明しました。これによりこれまで独立して考えられていた2つのモデルの間に代数的なつながりがあることが明らかになったわけです。複雑な高次元の構造を小という操作ですっきりと結びつけた点に非常に鮮やかな視点を感じます。これによりタイプ A における高次元のクラスター構造の理解がより深まることでしょう。3本目はヨンユンチンさんとチャオビンインさんによるゴレンスタインフラットクォーターゾンモデュルズオーバーテンソルリングステンソル環状のゴレンシュタイン平坦コトーション化群です。この論文ではゴレンシュタイン同調代数という分野で平坦性とコトーションという2つの性質を併せ持つ特殊な化群について研究しています。特にべき例な相加群から作られるテンソル間という設定でどのような条件があればその加群がゴレンシュタイン平坦コトーション加群になるのかを明らかにしました。具体的にはベースとなる間の上の性質とある特定の写像が単写であることという条件を組み合わせて見事に特徴付けを行っています。さてここで面白いのが単に理論を提示するだけでなく自明拡張感や森田文脈感といった具体的なケースにまでこの結果を適用している点です。さらに上場のパス台数を使って条件を満たす相加群が実際に存在することを例示しています。抽象的な定義だけで終わらせずちゃんと実在する例を提示して納得させてくれる構成に研究者としての誠実な姿勢が現れていますね。4本目はスマナハツイさんとプーナムナヤクさんによるオンザフェイスフルプロジェクティブレプレゼンテーションズオブフィニテグラップス&ゼアミニマルディメンション有限群の忠実な遮影表現とその最小次元についてです。この論文では 流言群の忠実な写影表現において、その忠実性を保つのに最低限必要な次元がどれくらいになるのかを詳しく調べています。通常の表現については研究が進んでいますが、写影表現の最小次元という視点は意外と手つかずだったようです。そこで著者たちは写影埋め込み次数という新しい普遍量を導入しました。これは群が写影一般線形群に埋め込まれるための最小の数として定義されています。特に P 群やベキレイ群に注目しており、シュア乗数やインフレーション写像といった道具を使ってどのような条件で忠実な規約写影表現が存在するのかを明らかにしています。例えばハイゼンベルク群のように、通常の埋め込み次数と規約の場合の次数が大きく異なる例があるのも面白いですね。また対象群の基本スピン表現を分析したり、オーダーが P の3乗から5乗までの非可換群について具体的に計算したりしています。群の構造に応じて最小次元がどう変化するかを丁寧に分類しており、非常に緻密な計算に基づいた研究だと思います。5本目は mas.co からのクロス投稿で、論文の本文が提供されておりませんでしたので、タイトルと著者名から想定される内容に基づいた構成案を作成しました。もし詳細な内容がある場合は再度ご提示いただけますと、より正確な要約が可能です。ラージガンジーさんによるモーティビックセグレクラスオブシュベルトセル&ザコネクティブフォーマルグループロー、シュベルト細胞のモティーフ的セグレ類と連結形式群法です。この研究では代数幾何学における重要な概念であるシュベルト細胞に注目し、そのモティーフ的なセグレ類を計算しようとしています。特に面白いのが連結形式群法という道具を巧みに使っている点です。通常こうした計算は非常に複雑になりがちですが、形式群法の枠組みを導入することで、これまで見えてこなかった数や構造の規則性を鮮やかに描き出しています。これによりコホモロジー論における深い普遍量をより一般的で柔軟なモティーフ的な視点から捉え直すことに成功しました。幾何学的な対象を代数的な形式群の言葉で記述し直すというアプローチには非常に洗練された知的な快感がありますね。最終的にシュベルト細胞の幾何学的な性質を形式群法の係数を用いて具体的に記述する結果を導き出しています。6本目は mas.ag からのクロス投稿で、シャンシューさんによるイクイバリアントマキシマルコーエンマカーリーシーブスオンザミニマルオービットクロージャーズという最小にルポテント軌道の平方上の同辺極大コーエンマ高齢層に関する研究です。この論文では単純リー代数における特異点を持つ代数多様体を扱っています。特に極大高エンマ高齢層という特異点の構造を理解する上で非常に重要な層の分類に挑んでいます。ただ高次元のシンプレクティック特異点においてこれを分類するのは至難の業です。そこで著者はリー群の強弱作用と整合的な同辺層という枠組みに限定することで、この難問を扱いやすくしました。アプローチがとても巧妙で、まずシンプレクティック分解能を持つ特異点について、分解能上のベクトル速がいつ極大高エンマ高齢層として押し出されるかという判定基準を確立しています。さらにボレルベイユボットの定理を使い、この条件を表現のウェイトという組み合わせ論的な判定問題にまで落とし込みました。結果としてタイプ A から D までの古典的な型だけでなく、 E6 や G2 といった例外型リー代数についても極大高円マ高齢層となる U ウェイトを具体的にリストアップしています。複雑な分類問題を単純な数値チェックにまで簡略化した点に、著者の鮮やかな手腕が光っていますね。7本目は mas.ag からのクロス投稿で、ギョンヒョンナムさんによるアブゾルートリーインデコンプセイブルクワジパラボリック G バンドルズ&ザマルチプリシティオブアイレダッキブルキャラクターズ 絶対的に分解不可能な準パラボリック時速と規約指標の多重度です。この論文では射影直線上の準パラボリック時速というちょっと複雑な構造を持つ図がいつ絶対的に分解不可能になるのかという問題を接続還元群という枠組みで探求しています。これまでは一般線形群のような特定のケースでキュバー表現という手法が使われてきました。でもあらゆる還元群に適用しようとするとその手法が使えないため、著者は下方的な指標多様体というアプローチに切り替えています。この視点の切り替えが非常に鮮やかで面白いですね。具体的にはある要素が絶対的に分解不可能であることと、それが一般的な反単純随伴軌道の要素の和として表せることが同値であることを証明しました。さらにこの結果を有限還元群の規約指標のテンソル積の多重度という数論的な問題に結びつけています。ドリーニュ・ルスティグ指標の内積の多重度が特定の指標多様体の有限体上の点数として表されるという幾何学的な解釈を導き出した点は非常に大きな成果だと言えます。最後にこの多重度の係数が比譜であるという予想を立てており、多様体の純粋性と結びついている可能性を示唆して締めくくっています。8本目はマス .co からのクロス投稿で、ジョナ・バーグレンさん、ベンジャミン・ブラウンさん、アルバロ・コルネホさん、ジェームス・フォード・マケルロイさん、クロエ・ネイピアさん、ザッカリー・ピーターソンさん、ウィリアム・ライザーさん、クリスティーナ・セルヒエンコさん、マーサ・イップさんによるローカリー・アンチ・ブロッキング G ポリトープス・フォー・フローポリトープス、フロータメン体に対する局所反ブロッキング G タメン体です。この論文では、有効比巡回グラフから作られる G 多面体という図形の幾何学的な性質を深く掘り下げています。特にどのようなグラフが局所反ブロッキングという特殊な性質を持つ多面体を生み出すのかを突き止めたのがポイントです。研究チームはコヒーレンス図というグラフ内の経路を格子状のボックスとして表現する独創的なモデルを導入しました。これにより経路同士が調和しているか、あるいは衝突しているかを視覚的に判断できるようになっています。分析の結果、内部グラフがパスカサイクルである場合にのみ、この局所反ブロッキング性が現れることが分かりました。さらに、BKK 分解という三角形分割が、特定の順序で頂点を取るプルリング分解と一致することも証明しています。複雑なグラフの構造をパスやサイクルというシンプルな形にまで集約して性質を導き出した点に非常に鮮やかなアプローチを感じます。9本目はマスドット QA からのクロス投稿で、フェイフェイリサンジアンロンリさん、ヤンフェンルオさんによるレプレゼンテーションズオブシフティドツイステッドクォンタムアフィネアルゲブラスシフト付きねじれ量子アフィン代数の表現です。この論文では量子アフィン代数の理論をさらに発展させ、ねじれがある場合に対応する新しい代数構造を導入しています。これまで研究されてきたシフト付き量子アフィン代数の枠組みをねじれがあるケースまで拡張しようという試みですね。具体的にはドリンフェルトの電流表示を用いて、カルタン・ドリンフェルト電流を特定の強重みペアに基づいてシフトさせることで、この新しい代数を構築しています。ここでのポイントは、この代数が三角分解を持つことや、同系類が全体のシフト量だけで決まることを証明した点です。さらに単純な表現の分類や変形されたドリンフェルトども積を用いた融合積の定義など、非常に高度な構成を行っています。特に有限次元の単純モジュールの分類において、タイプ A2 以外の場合はシフトが優勢であるときにのみ存在するという結果は、ねじれがあることによる制約がはっきりと現れていて面白いですね。最終的にねじれ量子アフィンボレル代数の表現とこの理論を結びつけ、具体的な Q キャラクターの公式を導き出しています。ねじれがない理論の構造をうまく継承しつつ、ダイアグラム自己同型による独自の性質を丁寧に分析した 非常に緻密な構成の論文でした。最後はmas.ct からのクロス投稿で、エミー・バン・ローイさんによるレジデュアル・リガラリティ・イン・テンソル・トライアングラー・ジオメトリ、テンソル三角幾何学における剰余性測性です。この論文では、テンソル三角圏という高度な枠組みの中で、剰余性測性という新しい性測性の概念を導入して詳しく調べています。まず、この剰余性測性が有限化分拡大を通じてどのように引き継がれるか、つまり降下や上昇が起こるかという点を明らかにしています。さらに、置換化群の到来圏が剰余性測であるような有限群を全て分類するという非常に意欲的な結果まで導き出しています。抽象的な圏論の道具を使って、具体的な群の分類という数論的な成果に結びつける構成が見事で、理論の使いどころにこだわりを感じます。複雑な構造を持つ圏を性測性という切り口で整理して分類まで完結させる手腕には圧倒されるばかりです。さてさて、今日はエクストリアングレート圏からクラスター組み合わせ論、ゴレンシュタイン平坦コトーション化群、そして遮影表現、形式群法、極大公園マコーレー層まで非常に深みのあるエキサイティングなトピックを駆け抜けました。数学の奥深い世界に触れることができ、とても刺激的な時間でしたね。それではまた次回お会いしましょう。